聖書を読みます。はじめに旧約聖書のサムエル記上2章1節から10節を読みます。旧約聖書の429ページになります。サムエル記上2章1節から10節を読みます。ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び祝う。聖なる方は主のみ。あなたと並ぶ者は誰もいない。岩と頼むのは私たちの神のみ。おごり高ぶるな、高ぶって語るな。思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事も知っておられる神。人の行いが正されずに済むであろうか。勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない。子のない女は7人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めてくださる。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。大地の諸々の柱は主のもの。主は世界をそれらの上に据えられた。主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を轟かされる。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書1章の47節から55節までです。新約聖書の101ページになります。ルカによる福音書1章47節から55節。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、 身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富めるものを空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。祈祷を捧げます。神様、私たちは今ここに集い、あなたを待ち望みます。どうか私たちの近くに来てください。私たちに出会い、私たちを動かし、私たちに伴い、私たちを解き放ってください。人の姿をとって私たちの間に来てくださった主イエス・キリスト、私たちは今あなたの御言葉を聞こうとしています。私たちの心を整え備えさせてください。私たちは病気の方たちのために祈ります。体の不自由に苦しんでいる方たちのために祈ります。また不安を抱えている方たちのためにも祈ります。どうぞあなたご自身を示して、あなたがそれらの痛みを共に担ってくださることを知らせてください。神様、罪のために押しつぶされそうになっている方たちのために祈ります。あなたからの許しを与え、生きる勇気を見出させてください。平安を送り、もう一度自分を他者に対して、また世界に対して開くことをえしめたまえ。私たちが闇の中を歩むとき、あなたの光で照らしてください。救い主を迎える私たちこそが、人を受け入れ、支え、使えるものとなれますように。愛する方々を続けて天に送って、私たちは打ち沈んでいますけれども、主にあって一つに結ばれていることを確信し、強く信仰に生きさせてください。感謝と祈りを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。逆転と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。古代イスラエルの歴史に、獅子時代と呼ばれる時期があります。だいたい紀元前1250年頃から1020年頃、200年ちょっとの期間です。この時期、エジプトを脱出したイスラエル民族がいろいろな困難を乗り越えて、カナンと呼ばれる地方に定着し、やがてサムエルという預言者によって、サウルという人物が統一イスラエルの初代の王に任職されるまでの期間です。エジプトやアッシリアは大国でありますけれども、その大国にも内紛が起こったりいたしまして、一時弱体化した時期がありました。 大国もシリアやパレスチナへの支配力を失う時期です。で、それでもカナン地方にはペリシテ人が勢力を保っておりましたし、ミディアン人やモアブ人、アンモン人やシリアなどの来襲がたびたびありました。イスラエルは宗教部族連合というその部族ごとの体制をとっておりましたけれども、その部族の応戦ではそういう外部からの侵入に対して抵抗をしきれなくなりまして、より強力な指導者を求めようというそういう声が高まっていきます。やがて王国制度が立ち上がります。この王政を導入したということは、古代のイスラエルが体験した最も激しい社会変革と言ってよいと思います。で、サムエル記はちょうど紀元前1050年から1000年頃までの短期間、わずか50年ぐらいですけれども、その時にイスラエルが遭遇したこの未曾有の出来事を神明主義的な歴史観という一つの歴史観に基づいて報告している文書です。で、この時期に最も重要な役割を演じたのが預言者のサムエルという人物でした。で、今日のテキストはそのサムエルが誕生した時のお話です。彼の母親の名前はハンナと言います。ハンナが捧げたと言われる祈りが今日のテキストです。この内容を読みますと、祈りというよりは神様を賛美する詩というふうに言った方が適切かもしれません。で、すぐ前の一章、サムエル記上の一章にはこのサムエルの誕生誕が記されておりまして、神様の介入による奇跡物語としてサムエルの誕生が描かれています。で、それに続いてこの母ハンナによる祈りが続いているわけです。で、この部分は旧約聖書のマグニフィカトと呼ばれておりますけれども、それはこの部分を下敷きにして先ほど読みましたルカ福音書一章のマリアの賛歌、これがマグニフィカトですけれども、これが書かれていると見られているからです。で、両者を比較しますと極めて酷似しています。またハンナの祈りはこのサムエル記の終わりに近い部分、サムエル記下の22章とまた詩編の18編にもこの内容的に用語的に共通する点が多く見られることが指摘されています。そうしたその対応関係にある部分がこのサムエル記全体を枠付けするような一つの構造を作り上げているというふうに見ることができます。で、今日のテキストですが、最初に私の心は喜びとありますように、救いへの感謝と神様への信頼がその感謝の歌としてこの歌われています。で、中には角などというこの女性の歌としてはちょっと異質な印象の言葉も使われています。この角っていうのはお牛の角のことを指しておりますけれども、 古代のイスラエルでは力と命と勝利の象徴としてよく用いられました。敵という言葉が出てきます。これ言語は複数なんですけれども、この敵というのは一体誰でしょうか。カナンの先住民族を指しているんでしょうか。それとも周囲の国々でしょうか。で、敵が具体的に誰を指すかはなかなか断定できませんけれども、とにかくハンナには敵とおぼしき存在があったのです。で、もしかすると一章に出てくるペニナなる女性のことかもしれません。このペニナっていうのは旧約聖書ではペニンナと翻訳されておりました。で、どういうことかと言いますと、ハンナの夫はエルカナと言います。で、エルカナは二人の妻を持っておりました。これは当時ではそんなに珍しいことではないのです。で、ハンナには長い間子供ができませんでした。ところがもう一人の妻、ペニナは次々と子供を産んだのです。そして子供を産むと女性は強くなるんですね。ペニナはハンナにいろいろ嫌味を言うようになります。子のない自分がペニナから散々嫌味を言われてハンナは苦しんだという過去を持っておりました。で、聖書はこの女性の不妊という事柄をたびたび取り上げます。で、アブラハムの妻サラがやっぱり不妊の女性でした。で、そのためにサラは一生懸命に祈って息子をイサクを与えられたというのは、あの創世記の有名なエピソードです。あるいは獅子のサムソン、彼もそうですね。それから先週学びました洗礼者ヨハネの誕生の背後にも母親ザカリアの妻でありますけれども、エリサベトの苦悩がありました。で、なんでそんなにこだわるんだろうかと思いますけれども、現代から見るとちょっとこだわりすぎだというふうにも思いますけれども、古代のイスラエルの部族社会においては子供を産むことが共同体を存続させるために社会から要請される義務でもあったのです。今のように家庭を中心に考えるとか、夫と妻の愛情の問題を中心に置くとかっていうことよりは、部族の存続ということが大きな事柄でした。ですから当時の女性にとって子供に恵まれないということは最悪の屈辱でもあったのです。で、ハンナの祈りにはそうしたこの社会的な偏見へのある種の抵抗が込められていると思います。彼女はいろいろな敵を念頭にイメージしたのです。イメージしながら、聖なる方は主のみである、あなたと並ぶ者は誰もいないと神様の無比性を歌い上げました。で、同時に岩と頼むのは私たちの神のみと、この岩っていうのは一つの隠喩なんですけれども、神様への信頼を強調しています。で、3節の高ぶりと傲慢な者への戒め、この表現はこのマリアの賛歌に直結しているような言葉遣いですね。 また人の行いが正されずに済むであろうかとありますが、旧約聖書では諸々の行いは主によって計られると訳されていました。で、このヘブライ語の原文はすごく難しいところでですね、私などには手に負えませんでした。どうしてこれがこういうふうに訳されるのか、やっぱりこれは前後の文脈から一つの言葉をの持っている意味を推論してこういう訳が出てくるんですね。で、旧約聖書は諸々の行いは主によって計られると訳したのです。この計られるということから正しいとか確かだとかという意味が引き出されているんだと思います。で、神様による計りには裁きとか審判の意味が込められています。それが人間の意表をつく逆転によって示されるのだ。これはイエス様がよく用いられる戒めを示す方法であったことも私たちは思い出すことができます。ともあれ、この4節5節それから6、7、8節とこの連続して形勢の逆転が述べられています。4節ではまず勇士の弓が折られてよろめく者が力を帯びるというこの一種の力の逆転がまず示されます。で、5節には食べ飽きているものと飢えているものが出てきまして、食料の逆転が前半に記されます。そして後半は子のない女と多くの子を持つ女という表現でこの出産の逆転が示されるんですね。6節になりますと今度はこの生命の逆転が出てきます。そしてそれらを結ぶように7節から8節の前半にかけて貧富の逆転ということが記されています。ですからこの4節から8節までのその逆転を全部まとめますと、強者と弱者の地位の逆転ということが全体としては主張されていると思います。社会変革を促すようなことを当時の弱い立場に置かれていた一人の女性がそういう時代の中で主張し得るのかという疑問も生じますけれども、もともとこれの元となった詩があって、それに編集者がハンナという女性の名前をつけてハンナの祈りとしたものかもしれません。それは分かりません。とにかくこの世の姿が逆転するということは人間の目から見れば、ほとんどありえないことだと思いますけれども、この新明記的な歴史観に立つ歴史家の信仰の目には神様の摂理と一人一人の運命の討御が神にとっては 100% 可能だとそのように映っていたに相違ありません。新明記的な歴史観というのはとても旧約聖書においては重要なものです。新明記を全部通読していただくと一番お分かりいただけると思いますけれども、そこには旧約聖書の骨格ともなるべき重要なことがたくさん込められています。そういう歴史観を持った編集者たちが聖書をまとめていくんですね。で、このまとめる期間というのはとっても長くて、もう王国時代からずっと下って バビロン捕囚を経る、そしてその後の時代にまでかかる、そういう長い年月にわたってその編集作業が行われます。サムエル記というのはそういう新明記的な歴史観を持った編集者の一つのまとめ上げた書物のものですね。で、もともとこれは上下に分かれておりません。ヘブライ語聖書の本文では一つの一貫の書物です。で、けれども旧約聖書がギリシャ語に訳されるときに72訳って言いますけども、その聖書の中で二つに分けちゃったんですね。で、そういうこともありまして、今私たちの読んでいるサムエル記は上下に分かれております。で、聖書の神様は、一言で言いますと、時に貧しくし、また富ませ、低くし、また高めるお方なんです。で、判断にしろ誰にしろ、この詩には圧倒的に弱い者、貧しい者の救いと公共、高く上げられること、その点に力が込められています。で、このハンナの祈りを土台にして、福音書記者ルカが、マリアの賛歌、マグニフィカトを書き上げたんですね。その意味をしっかりつかむことがとても大事だと思います。マグニフィカート、これはクリスマスを目前にしたアドベントの出来事なんです。で、これから生まれるメシアは一体どんなお方なのか、その方が生まれるとこの世はどのように変わっていくのか、それをこのマグニフィカトは指し示すんです。クリスマスはそのことをしっかり理解した上で迎えるべきだと思います。この世のクリスマスはほとんどがルンルン気分で浮かれたものです。で、それは必ずしも全面的に悪いことでもないんですけれども、イエス・キリストの教会のクリスマスはそれとは一味も二味も違うということを示す責任が私たちキリスト者にはあるのではないでしょうか。八節の後半にはこの世の現象の逆転というこの人間の想像を超えた状況変化をやすやすと可能にするこの世を創造された全能の神様の姿が語られています。大地の諸々の柱は主のもの。主は世界をそれらの上に据えられた。新明記的歴史家の脳裏にはその時代に成立したイスラエル王国の国家的諸制度がどうして長続きしなかったんだろうか、そういう問いがいつもあっただろうと思います。一つの見方を示しますと、サムエル記というのはそういう問いを神学的に解明しようとした新明記的な歴史家たちの労作なんです。ですからその技術は公的な出来事ばかりに及んでいるわけではありません。むしろイスラエル人の社会に生起した極めて私的な事柄も丁寧に叙述されています。このエルカナとハンナとペニナの家庭に起こった問題もその一つだったと思います。しかし一見俗事とも思える人間ドラマを丁寧に描写することが出来事の真相に隠れている 神様の働きを洞察することになるんだということを、この書物の記者たちは確信していたと思います。イエス・キリストは思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富めるものを空腹のまま追い返されると歌い上げたマリアから生まれたのです。私たちは教会でその御子イエスの誕生を今待ち望んでいます。私たちは主なる神様の姿をハンナやマリアやナザレのイエスのこの世の姿から心に思い浮かべるんです。今日はアドベントの第二の主日、先週は世界で大きなことが一つ起こりました。イエス様が十字架にかけられたエルサレムで、またぞろ米国大統領の一言で現代の愚かな闘争が起ころうとしています。私たちはクリスマスの前にそのような不穏な空気にも包まれておりますけれども、クリスマスを前にして一切を神様の導きに委ねつつ、ご一緒に平和を祈り求めていきたいと願っています。祈りましょう。主なる御神様、アドベントの日々、私たちがイエス様がこの世でなされたことの意味を深く深く問い直していくことができるように導いてください。聖書を通してますます私たちに語りかけてください。私たちがあなたの御言葉によってこの世に毅然と立つことができるように、どうぞ導きをお願いします。神様、あなたは天地を作られ、御子を人の世に送られた全能の主なる方です。あなたのもとに私たちが招かれている幸いを心から感謝いたします。クリスマスを心からお祝いして迎えることができますように、私たちの日々を、アドベントの日々をお導きください。弱い立場に置かれている人々をどうぞ顧みてくださいますように。主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の175番、我が心はを歌います。
Oh,
お座りください。